どうも、加藤ふやです。今日は人は見た目が10割というお話をしていきたいと思います。見た目、そうですね、今日タイトルは見た目の重要性とかにしようかなと思ったんですけれども、あえてね、ちょっとこっちのタイトルに、してみたいと思います。まあ、ちょっとアップするときに変えてるかもしれないですけれどもで、いわゆる、ちょっとこれいろんなね、ところで話は出てくると思うんですけれども、昔ね、人は見た目が9割なんて本が流行ったと思うし、それ続編とかも出たりすると思うんですよね。で、最近では、人は見た目が10割みたいな本もなんか出ましたよね、確か。まあ、最近というか結構前、ちょっと前ですけどね。うん。で、とにかくその、人間関係であるとか、まあ、ビジネスであるとか、お金であるとか、成功であるとか、まあ、引き寄せの法則、それこそ何でもいいんですけれども、まあ、とにかく人間っていうのは、その見た目の情報、視覚情報っていうものが非常に、情報の取捨選択についてウエイトが高いんですね。で、ほとんどの方がその見た目の重要性っていうものをかなり軽視しているというか、あまり重要視していない方が多いんじゃないのかなと思ったんで、ちょっと今日この話をしてみようかなと思いました。見た目をもっと意識するだけで人生っていうものは大きくね、好転させることが、変化させることができると思います。で、この見た目のお話をし始めると、まあ、よく出てくる話があって、私も何度もするとは思うんですけれども、メラビアの法則というものが、ね、あるんですね。これは人間が、じゃあ例えば目の前にいる人が何か話をね、喋り始めたとします。その時に、それを聞いている人たちっていうのはどのようにしてその情報を手に入れているのかっていう、その割合の話なんですね。ちなみに、まあ3つに分けるとして、例えばじゃあ話している内容が1だとして、で2がいわゆるその聴覚の部分ですね。その抑揚であるとか、スピードであるとか、その話の速さとかね、そういった聴覚情報ですね。まあ最初が言語情報、何を言ってるのかっていうのが言語情報。で、二つ目が聴覚情報ですね。で、最後が今言ったその見た目、視覚からの情報っていうものをどのぐらいの割合で取り入れてるのかっていうのがメラビアの法則っていう部分になるんですけれども、これ結論を言うと、どのぐらいだと思います？目から入ってくる情報っていうのは。まあ知ってる人はね、有名な話だとは思うんですけれども、結論を言うと、その何を喋ってるのかっていう内容の部分ですね。意外にここが一番重要なんじゃないかと思うと思うんですけれども、これは、有名なメラビアの法則で言えばもう 7% とかなんですね。まさかの 7% です。で、見た目の部分について言うと、55%、約 60% ぐらいが、ほぼ見た目でしか人間は判断していないっていう研究結果が出てるんですね。まあ、ちなみにその口調とかね、話の速さとかっていうことについて言うと、38% とか、まあ、ぐらい。まあ、ここもね、大きな要素は占めてると思うんですけれども、まあ、ただ、これについてはね、説明せずともね、ある程度わかる人は多いとは思うんですけれども、見た目って非常に重要ですよね。例えば世の中の職業で、稼げる職業っていうと、まあ不動産の営業マンとか保険の営業マンっていうものが、かなり稼いでる人たちになると思います。まあ実際そうだと思うんですけれども。まあこれは、不動産の営業マンなぜ儲かるかって言ったら高単価だからですよね。その売上を上げていく、所得を上げていくって考えた時に3つの公式があって、数字があるんですけれども、単価×数量×成約率っていうものがあるんですね。イコールこれが、まあ成約率コンバージョンって言ったりするんですけれども、これはより大きいお金を欲しいと思った場合には、まず売ってる商品、これ当たり前ですよね、10円のうまい棒を何百本何万本も売るのってすごく大変だと思うんですよね。で、売ったところで、何万本も売ったところで1個10円なんで、せいぜい数十万数百万ぐらいしか手に入らないと。ただ単価を上げることによって、じゃあ例えばフェラーリとかだったら2000万とかするわけですよね。うん。1個売るだけでそのぐらいの、売り上げが上がるということになるわけですね。まあ、なので不動産の営業マンっていうのは基本的に高収入が多いと。そして、保険ですね。保険っていうのは、あれ、中身すごいの知ってました？報酬の、その、まあ、もちろん、どこの保険会社なのかによっても変わるとは思うんですけれども、8割とかが、その保険の営業マンに入ったりするような場合もあったりするんですね。まあ、保険で言うとすごく有名なのが、振込ションでやってるプルデンシャルっていうところがね、非常に有名ですよね。有能であり有名であると。うん、あそこもやっぱすごいと思うんですよね。いろんな話しょっちゅう聞くんですよね。もうよくプルデンシャルかってぐらい営業とかの話っていうのはね、プルデンシャル生命出てくるんですけれども、まあ外資でね、振込ションでやってるんですけれども、 あそこの会社だともう本当に1億2億みたいなね、年収でですよ。通常の営業マンで1億2億稼ぐような人もいたりとかするぐらい非常に優秀なね、会社になります。あれも1回の保険の支払いっていうのは数万ぐらいだったりするんだけれども、結局保険の見直しなんかそうそうしないですよね。毎月するわけでもないし、まあせいぜい数年、5年、10年とかって結構そのまま払い続けてたりする人がいると思うので、結果生涯で払っている金額、そしてはかなりでかくなる、大きくなるので、なのでやっぱり保険とか不動産の営業マンっていうのは収益が非常に高くなる。で、保険の営業マンっていうのは継続的にその収入を得られるので、その保険を買った人が払い続ければ、ずっとそのマージンがね、入り続けるっていう形になるので、かなり不労所得型にはなっていくような、ビジネスモデルになります。で、そういった、例えば保険の営業マンとか、不動産の営業マン、まあ、それこそ別のものでもいいんですけどね。じゃあ、二人いたとして、一人が、ガタイが良くてね、オーダースーツに身を包んでね、肌ツヤも良くて、健康的な体で自信まま単発で前髪も上がっててすごく自信ありげな人が不動産であるとか保険っていうものをセールスしてきた場合と、もしくは顔がもう青っ白くてね、なんかもう頬もこけてで、スーツもなんかノリも効いてなくてちょっと汚れててね、ヨレヨレのスーツで体もすごく貧相、貧弱な、そして自信なさげな人がこれいいんですよねみたいなことを恐る恐る言ってた場合と、どっちの人の方が成約率が高いのかっていう話、これもう想像しただけでわかりますよね。もう明らかにこうガタイが良くて健康すごくもう見るからに健康そうでね、自信に満ち溢れた営業マンの方が進めてきた方が、ヨレヨレのね、頬がこけた生っちろい自信なさげなに喋る人が進めてきた商品よりもね、明らかにやっぱり前者の方が成約率っていうのは非常に高くなるんですね。で、そこですごく大事なことっていうのは、その生っちろいね、自信なさげな人がいかに、いいことをね、まあ、事実だったとしても喋っていたとしても、ほとんどがその見た目によって書き消されてしまうっていうことなんですね。で、これは最近流行りのキラキラ系女子の情報発信であるとか、ブランディングとか、まあ、いろんなこの情報発信、私がやってる情報発信ビジネスっていうところにもいろいろとこう、絡んでくるような話にはなるんですけれども、例えば、こと SNS マーケティングをやったりとか、動画を出したりとか、っていうことに関して言っても、365日のその24時間の日常が、を配信してるわけではないですよね。あくまで自分の生活している一部を切り取って、インターネット上に公開するっていうことになるわけなので、なので、それもそもそも見た目の重要性に非常に大きく関わってくると思うんですよね。それは自分だって寝てる時もあれば、トイレ行く時もあれば、あくびする時もある。でも、そういったところを切り取るわけではないですよね。例えば頑張って勉強してる時であったりとか、セミナーやってる時であったりとか、もしくは投資で収益出した時であるとか、まあそのスクショであるとか証拠であるとか、もしくは、まあ、三つ星ホテルでね、ラグジュアリーなホテルで会食してたりとか、仕事の打ち合わせをしているような場面を切り取って、世の中に出していくことによって、世の中っていうのはこの人はこういう人なんだなっていうふうに認知していくわけですよね。結局は自分のどこの生活のどこを切り取って世の中に出していくのかっていうことだけで、世の中の自分を見る目っていうのは大きく変わってくるわけですよね。当然ここの見た目の重要性ということについて言えば、恋愛だってもちろんそうだし、結局はその見た目じゃなくてどんな人かが大事なんて言うけれども、そもそもそのステージに立つためには見た目が不潔そうでね、不健康そうだったら場合っていうのは当然あの異性にはモテないので、そもそも種のね保存というものがあって、不健康そうな人に人は惹かれないので、やっぱりあの子孫を残していったりとかしていくようなね、面も非常にその本能っていうものに刻まれた部分があるので、やはり自信があって、より健康的で魅力的な体を持った人に異性は、男女どちらにしろやっぱ惹かれていくものなんですよね。これもメラビアの法則でいうところの、その人が、いや僕はこんなに気を使ってるんだよ、健康に、なんていう話をね、不健康そうな人がしたって、何の信憑性も生まれないわけですよね。だからやはりその視覚から得られる情報っていうものが非常に大事になってくるわけですよ。で、これ自体は自分に与える影響って、 っていうのも非常に大きくて、その身にまとうものであるとか、まあ靴、洋服、カバン、そして鏡に映る自分っていうもの自体で自分は自己洗脳にどんどんかかっていくわけですよね。例えば私が昔やったその自信を手に入れたければ身なりを整えると高いものを買えみたいな話をね、動画とかでもしたことはあると思うんですけれども、やはり今の自分がどうであろうと、しっかりと体のサイズに合った生地を選んだ自分のサイズにフィットしたねオーダースーツに身を包んで、2、30万ぐらいなおしゃれな、例えばビジネスバッグを例えばですけれどもね、持って、それとあとしっかりとした靴ね、人間って靴って結構後回しにしがちなんだけれども、まあお金持ちはね、靴にお金をかけるなんて言ったりすると思うんだけれども、そこら辺にこう気を配って自分がそれを身にまとうだけで、自分の中でのセルフイメージとか自己肯定感というものが非常にこう上がるんですね。上がることによって自信が生まれて、今まで選べなかった選択にチャレンジできたりとか、人に自信を持ってものを伝えたり意見を伝えたりしていくようなこともできるようになったりする。まあ、ひいてはそれは自分の人生ってものを質ってものを向上するし、物事をうまく進めていくためのファクターにもなっていったりするわけですよね。だからまず自信がないんだったら身なりをね、高いものを買って整えてみるっていうのも一つの手だよなんていう話もね、したことあると思います。この見た目っていうものはね、非常に大きくね、関係してきます。だから何か目標があるのであれば壁に貼りまくるっていうことも大事だよって言ったと思います。いろんな動画でも言ってますけれども、私はもうずーっといろんなものをね、壁に貼り続けて見続けて目に入れると、あと手に入れたいものっていうのは、パソコンのデスクトップに設定したりとか、パソコンスマホとかのね、画面に表示させて常に目につくところに置いてあったりするとか、欲しいものを紙に書き出すっていうものももちろん大事だけれども、やはり視覚的に常に 目に見えるところにそれが存在して目に触れているっていうものは非常に大事。さらに写真とかデスクトップもいいけれども、欲しいものがあるのであれば、まず本物を、まあ、内見、例えばタワーマンションだったら内見に行くとか、ブランドものであるのであればウィンドウショッピングだけでもいいから、実物を見て匂いを感じて手で触れてみるっていうものも非常に大きなね、リアリティを生むし、それが行動力を生んで、コンフォートゾーンってものも非常に上げる要因になってきたりするわけなので、とってもね、見た目っていうものはね、重要になります。なので、自信を手に入れたい方とか、あまりね、見た目が全てじゃないと思ってる方、もちろん見た目が全てだなんて言ってるわけではないけれども、人生をうまく好転させていきたい、交渉ごと、交渉っていうのは結局はその恋愛関係だって交渉だし、円滑な友達関係とかを、人間関係ってものを作っていくのだって非常に重要、上司や部下との関係を作っていくのもそうだし、これから何かビジネス情報を発信していくっていうことについてもそうね、自分自身のセルフイメージってものも非常に大きく影響してくるので、ぜひ、一度見た目について考え直して、見た目をすごく磨くっていうこと自体も大きな進歩を生むね、一歩なんじゃないのかなと思います。はい、ポッドキャストのご登録とか LINE アットのご登録、ご質問などもぜひ随時お待ちしております。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。